玉手箱から出てきたのはアンデルセンの醜いアヒルの子。絵本でおなじみのこのお話、その多くは子供向けに短く書き直されていますが、菊池寛が訳した原文は非常に長くて奥深いものとなっています。ではあらすじからこの作品に入ってみましょう。田舎の農家の片隅でお母さんのアヒルはうんざりしています。卵が割れて次々とヒナが出てきましたが、一番大きな卵だけが割れません。年取ったアヒルが、きっとその卵は七面鳥だから放っておけばいいと言いますが、お母さんはまあもう少しと温め続けます。とうとう最後のヒナも出てきましたが、その子のバカに大きくて不細工なのにお母さんはびっくり。やはり七面鳥かと疑いますが、泳ぎは他の子たちより上手です。これは間違いなく自分の子だと思い直して仲間たちに紹介しに行くと、ジロジロと冷たい目線が集まります。その場面は原文で覗いてみましょう。
ふん、また人帰り他の組がやってきたよ。まるで私たちじゃ足りないかなんぞのようにさ。それにまあ、あの中の一羽はなんて妙ちきりんな顔をしているんだろう。あんなのここに入れてやるもんか。
そう言ったと思うと、突然一羽飛び出してきて、それの首のところを噛んだのでした。
何をなさるんです
と母親は怒鳴りました。
これは何にも悪いことをした覚えなんかないじゃありませんか。
そうさ、だけどあんまり図体が大きすぎてみっともない面してるからよ
と意地悪のアヒルが言い返すのでした。
だから追い出しちまわなきゃ。
するとそばから例の赤いキレを足につけている年寄りアヒルが、
他の子供さんはずいぶんみんな器量よしだね。あの一羽の他はみんなね。お母さんがあれだけもう少しどうにかよくしたらよさそうなもんだのに、
と口を出しました。
それはとても及びませぬことで奥方様、
と母親は答えました。
あれは全くのところ器量よしではございません。しかし誠に良い性質を持っておりますし、泳ぎをさせますと他の子たちくらい、いやそれよりずっと上手にいたします。私の考えますところでは、あれも日が経ちますにつれて美しくなり、多分体も小さくなることでございましょう。あれは卵の中にあまり長く入っておりましたせいで、体つきが波に出来上がらなかったのでございます。そう言って母親は子アヒルの首をなで、羽を滑らかに平らにしてやりました。
さてあらすじに戻ります。醜いアヒルの子は毎日仲間や人間にいじめられ、たまりかねて彼は家を飛び出します。一人ぼっちの秋、アヒルの子は大きくて真っ白な鳥が飛び立つのを見て胸をときめかせ、あんな風に僕も美しかったらなと考えます。冬が過ぎて春のある日、彼の翼は力強く風を捉え、軽々と空を飛んである大きな庭の水辺にたどり着きます。そこには憧れの白鳥がいます。アヒルの子は不細工な自分を恥ずかしく思い、いっそこの美しい鳥たちにつっつかれて死んでしまいたいと進み出ます。その時、うなだれたアヒルの子は水面に映る自分の姿を見て驚きます。そこにあるのは灰色の醜いアヒルではなく、すらりとした美しい白鳥の姿なのです。では最後は原文を読みましょう。幾人かの子供がお庭に入ってきました。そして水にパンやお菓子を投げ入れました。
やっ
と一番小さい子が突然大声を出しました。そして
新しく違ったのが来てるぜ、
そう教えたものですから、
みんなは大喜びでお父さんやお母さんのところへ小躍りしながらかけていきました。
違った白鳥がいます、新しいのが来たんです、
口々にそんなことを叫んで、それからもっとたくさんのパンやお菓子をもらってきて水に投げ入れました。そして新しいのが一等きれいだね、若くて本当にいいねと褒めそやすのでした。それで年の大きい白鳥たちまでこの新しい仲間の前でお辞儀をしました。若い白鳥はもう全く決まりが悪くなって翼の下に頭を隠してしまいました。彼には一体どうしていいのかわからなかったのです。ただ幸福な気持ちでいっぱいで、けれども傲慢な心などは塵ほども起こしませんでした。みっともないという理由で馬鹿にされ続けた彼、それが今はどの鳥よりも美しいと言われているのではありませんか。庭床までがその枝をこの新しい白鳥の方に垂らし、頭の上ではお日様が輝かしく照り渡っています。新しい白鳥は羽をさらさらと鳴らし、ほっそりとした首を曲げて心の底から、ああ僕はあのみっともないアヒルだった時、実際こんな幸せなんか夢にも思わなかったなと叫ぶのでした。時に人は自分たちと違うという理由で他人をバカにしたりのけものにしたりします。しかしその違いをどう受け止め考えるかによって態度や出てくる言葉も全く異なってくるはずです。今日の言葉の玉手箱はアンデルセン醜いアヒルの子を紹介しました。醜い言葉、それとも美しい言葉、あなたは違いをどのように理解しそれを言葉にしていますか？